さあ、マタイによる福音書12章1節から8節の御言葉に聞きます。でここに記されておりますのは、安息日をめぐって主イエスと、ファリサイ人や律法学者たちとの間に交わされた論争であります。でこの論争は主イエスの弟子たちが成した一つの振る舞いをきっかけとして起こりました。1節2節、その頃ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので麦の粉を積んで食べ始めた。パリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。主イエスの弟子たちが麦畑を通り抜けようとしていたときに麦の粉を積んで食べ始めました。それはここにありますように、彼らが空腹であったからです。主イエスの伝道の働きにずっと付き従ってきた弟子たちであります。時には疲れ果てたり、あるいは空腹になることがあったと思います。この時も空腹に耐えかねてこのようにしたのだと思います。この弟子たちの振る舞いは咎められるべきものであったのでしょうか。例えば勝手に他人の家に、畑に入り込んで作物を食べることは盗みということになったのでしょうか。そうなると十戒の第8回、盗んではならないという戒めに背くことになります。しかし実は旧約聖書の律法には、たとえ他人の畑の作物であっても空腹であるならば好きなだけ食べてよいと定められていたのです。そこにあったのは何か、それは飢えたものや生存を脅かされているものへの神様の配慮です。憐れみです。ともあれ、弟子たちのこの振る舞いはそのように律法に照らしても問題はなかったのです。そしてこの律法の規定、空腹の場合は他人の作物であっても食べてよいという規定を、当然ファリサイ人や律法学者たちは知っていたはずです。にもかかわらずファリサイ人、律法学者たちは弟子たちのこの振る舞いを咎めたわけです。律法違反であると断定をして、主イエスと弟子たちを責めたのです。それはなぜでしょうか。問題は彼らが律法の十戒のどの戒めに照らして主イエスと弟子たちとを咎めたのかということです。今申しましたように、第8回盗んではならないではなかったのです。この点では問題はなかったのです。彼らが問題にしたのは第4回安息日の規定です。安息日を守る、覚えてこれを聖とせよ。弟子たちのこの振る舞いがなぜ安息日を守り行えとの戒めの違反ということになるのでしょうか。それは一節にある安息日にとありますように、このことを弟子たちが成したのが、つまり麦の粉を積んで食べたのが安息日であったからです。ファリサイ人や律法学者たちは弟子たちが安息日に禁じられている労働行為を成したとして彼らを非難したのです。では労働行為とは何か。麦の粉を手で摘むという振る舞いです。これが労働にあたる。ファリサイ人や律法学者たちは律法を忠実に守ろうとしていた人々であります。宗教的に極めて熱心であった人々です。神の言葉を重んじ、神の言葉に生きようとしていた人々でありました。この点では間違いなかった。神の言葉を軽んじる、神の言葉をないがしろにする、そういう人々ではなかったことは確かなのです。けれどもその熱心の方向がいつしかずれてしまっていた。つまり神が見えなくなってしまっていた。ファ ファリサイ人や立法学者たちは、私たちは神を信じていると、神を崇めて生きていると思っていたことでしょう。けれども人間には熱心な宗教生活に励みつつ神を見失うということがあり得るわけです。中心を外すということがあり得るのです。つまり神様がどのような方かということよりも、自分の熱心、自分の技、自分の功績ということに関心が移っていってしまうということがあり得るのです。ある神学者がこう語っています。今日キリストを信じる者たちは、自分はこうあるべきだということによって生きているのではないか。キリスト者たちは、私は良いキリスト者でなければならないと絶えず自分に言い聞かせていなければならない。私は果たして良いキリスト者であろうかと絶えず自分を点検していなければならない。そうしたあり方がいつの間にかキリスト者たちを縛っているということはないか。キリスト者とはそもそもどのような人間であるのか、どういう存在であるのか、まずそのことを真っ先に知る必要がある。つまり私に何ができるかということよりも、神が私にとってどのような方であるか、神が私にどのような恵みを施してくださったか、このことを知ることの方が大切なのである。信仰とは、今現在私の中に働いてくださっている神の恵みの技に信頼を置くことであって、キリストが永遠に至るまでこの私の傍らにいてくださるという約束を受け入れることであって、神が欲してもおられない要求を生み出してこれを強いるということではない。ファリサイ人や律法学者たちは、自分たちが神の言葉に忠実な人間であるということを証明することに熱心でありました。しかしその熱心さのあまり、旧約の律法の規定にない、つまり神様が欲してもおられない要求や戒めを際限なく生み出していったわけです。でそのことは第4回安息日を守り行えという戒めについてもそうであったのです。安息日に禁じられている労働とは何か、例えばそれは何メートル以上歩いてはならないと、それは労働行為にあたるから、そうした形で彼らは考えた。弟子たちがしたこと、麦の穂を摘むということも労働行為なので、他の日には許されるけれども安息日にはいけない、そのように彼らは考えたのです。本当に、滑稽なことです。笑い話のようなことです。しかし私たちは彼らを笑うことはできない。彼らは熱心であったわけです。神の言葉に生きることに忠実であろうとしたのです。しかしその熱心さがこのような形で現れることもあるのです。そして彼らは主イエスと主の弟子たちを非難したのです。つまり彼らの安息日は、度を越した厳格な戒めをもとも自分たちに課して自分の身を打ち叩くこと、それと同時に他人がそれを守っているかどうかを絶えずチェックして監視し続けること、そのような安息日になってしまっていたのです。当然そこには安息はなかったのです。人が安息日を守るということ、主イエスはこのことを決して曖昧にはなさいません。実家の第4回安息日を覚え、これを聖とせよ、これは主なる神の御言葉であって、それゆえにいかなるこの世的な人間的な事情によっても揺るがせにされてはならないことです。3年余りのコロナ感染症禍にあって、教会はこの安息日の規定に立つことを根本的な仕方で揺さぶられ試されました。 先週定期大会がありまして、いろんな先生方とお話をする機会がありましたが、どの教会もそうでありました。どの教会も紹介は礼拝を守ること、あるいは聖餐を行うこと、そうしたことについて悩み続けたわけです。霊的な健康を守ることと肉体の健康を守ることのその狭間に立って悩んだわけです。ともあれ、安息日を守れという戒めが人間的な事情によってどのように扱ってもよい、神の戒めよりも人間の事情を先立たせてよい、もしそのように私たちが考えるなら、それは違うのです。安息日を守るということは神の戒めです。そして人間と命の生活の土台にあることです。もちろん老いや病気や職業的な事情や感染症やそうした諸々の事情を考慮しなければならない。それこそこの第4回が立法主義的な強制になってはならない。それはそうなのでありますが、安息日を守ることが命と生活の土台であるというこの事実そのものは、いささかも揺らぐことはないわけです。ですから主なる神は安息日を守るようにとお命じになるのです。安息日を守ることがおろそかにされるなら、私たちの命と生活の土台が揺らぐのです。なぜなら私たちの命と生活は神を礼拝することによって、神の言葉に従うことによって守られるのだからです。そうした意味で今朝の箇所において主イエスは決して安息日を守り行うことを揺るがせにはしておられません。何よりも大切にしておられます。このことを確かめておきたいと思います。ただその上でこのようにしてファリサイ人や律法学者たちと正面から論じ合っておられる。それはなぜなのか。なぜ主イエスは安息日を守ることについて、そのことに極めて熱心であったファリサイ人や律法学者たちと正面から論じ合っておられるのでしょうか。それは他でもなく、安息日が誠に健やかで穏やかで自由で安らぎと憩いに満ちた日となるということ、このことの鍵はどこにあるのか、そのことを明確にお示しになるためです。主イエスは言われます。8節、人の子は安息日の主なのである。人の子というのは主イエスがご自身を指して言われる言葉です。つまり主イエスこそが安息日の主であられる。つまり安息日になすべきことは、安息日を立派に守ることができる自分自身に注目することでも、安息日を他人が厳格に守っているかどうかを監視することでもない、主イエスを仰ぐことであります。主イエスの御言葉に聞くことであります。主イエスの御業を見ることであります。そして私たちの一人一人にとって、主イエスがいかに憐れみ深い愛深い方であるかを確かめ合うことです。そこに安息日のまた礼拝の喜びがある。7節、もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。罪のない人たち、これは主イエスの弟子たちのことです。彼らに落ち度は全くなかった。なのになぜあなた方は彼らを咎めるのか。安息日の意味を履き違えているからではないか。ここで主イエスは旧約聖書ホセア書の6章6節の御言葉を引用しておられます。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。安息日に満ち溢れているのは憐れみである、主の憐れみである。 このことがわきまえられるときにこそ、安息日は誠の安息日となる。安息日に誠の喜びと安らぎと自由が与えられる。先々週11章28節の御言葉について、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようとの、主イエスの御言葉について、この重荷というのは、いわゆる人生苦や人生にのしかかる苦しみや重荷ということではないのだと、パリサイ人や立法学者たちが人々に課していた宗教的な重荷なのだということを確かめたと思います。パリサイ人や立法学者たちは、本来は命の言葉である、人に安らぎをもたらすものである、その旧約聖書の立法を、例えば詩編19編の8節に、主の立法は魂を生き返らせるという御言葉があるわけですが、本来は人の魂を生き返らせるものである立法を、人に耐え難い重荷を負わせる掟に変えてしまっていたわけであります。人の子は安息日の主なのである。安息日における最も大切な事柄、あるいは主の日の礼拝における最も大切な事柄は、イエス・キリストの臨在ということです。聖霊によっておいて、主イエスが私たちと共におられること、生きて臨まれることです。安息日に、とりわけ主の日の礼拝において、主イエスは私たちと共におられ、私たちのために今も働いてくださいます。アブラハム、イサク、ヤコブの神が御子キリストを通して聖霊において今も働きたも、主があなたは生きるとお方になると、生ける屍のようであった人が瞬時にして命を得るです。主イエスによる御業、これは人間が人間として回復されていく、そういう御業です。一人の人が神の愛の力によって罪を許され、健やかな人間として生まれ変わる、永遠の命、誠の命を生きるものとされる。そのことゆえに、主は私たちにこの日にはおのが技を中断せよとお命じになります。それはなぜでしょうか。主イエスそのお方を仰ぐためです。正面から生ける神と向き合うことのためです。神は私たちがご自身の命の水によって潤される日として、安息日を設けてくださいました。安息日ごとに私たちは主の御前に集められて、過ぎし日々の罪を告白し、許しの福音を聞き、御言葉に養われ、聖なる食卓の糧に預かります。主の御言葉に飢えた者たちを、主の命に乾いた者たちを、主は決してそのまま捨ておかれるのではありません。飽き足りるまで食べさせ飲ませてくださる。私が高校3年生の時に予備校に行ったり、大学受験に備えることで何人かの生徒たちが授業を休みました。で、ある時その欠席者が華々しくあったので、先生が今日は休みは多いというふうにこうぼやかれたわけです。で、私たちは出席しているのになと思うしかなかったわけですけれども、その主の大いなる恵み、命の恵みに潤されるということ、そのことがなければいくら安息日を厳格に守っても意味はないでありましょう。大切なことは中心を外さないということです。我々は戒め、厳格な人枠にはめる、枠付ける戒めに生きているわけではありません。主の自由と主の命の恵みに生かされて生きているわけです。そのために安息日があるわけです。主イエスは私たちに誠の安息を与えてくださいます。 それはご自身が持っておられる誠の自由と解放の恵みを分け与えてくださるということです。安息日にこそ私たちは誠の人間の姿を取り戻します。主イエスにあって生きる誠の人間の健やかさを回復されます。それゆえ安息日は何よりも私たち人間にとっての祝宴であります、祝いであります。救いの恵みに預かったことを感謝し喜び祝う祝いであります。主の日ごとの礼拝が祝いであるべきであります。実会の第4回が週の初めの日を聖別すべきこと、この日を取り分けるべきことを私たちに求めるのはなぜでしょうか。安息日の主なる方と出会うためです。そしてこの方と共に喜び祝うためです。安息日の主なる方を仰いで、この方が分かち与えてくださる安らぎを、決してこの世がいかなる人間が出会っても与えることができない上から来る永遠者のくださる誠の自由と恵みと休みと共にして、その恵みを分かち合う、これが安息日に私たちがなすべきことであります。そのことゆえにこの今朝の箇所で主イエスはファリサイ人や律法学者たちと正面から向き合われて、事柄を曖昧にされずに安息日とはこのような日であるということをお示しになったわけであります。祈ります。主なる神様、乾いているものは私のもとに来なさい、飲ませてあげようと、私のもとに来なさい、食べさせてあげようと主イエスは私たちを招いておられます。その招きに応えるものに主が豊かに分かち与えてくださる命の水、また命の糧を受けて、喜びの中で安息の日を共に過ごすことができるように、私たちの安息日を誠に健やかで祝福に満ちた、恵みに満ちた日となることができるように私たちを導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。